舞鶴市西市民プラザ2階にあります海の京都 FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私ゆかがお届けしております金曜日の七子チャッタラジオ。毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介いたします。幼稚園保育所課の迫田智弘さんと川口萌香さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この幼稚園保育所課ってもしかしたら初めてじゃないかなと思うんですけど、こちらの課からいらっしゃるの。
おそらく初めてだと思います。はいはい、
どんなことをされているかなんでしょうか。
もう読んで字のごとくなんですけど、はい、幼稚園保育所、今はもう子ども園っていう言い方もするので、そういったところの、に関する仕事、市民の方から言うと、利用したいので、申し込みをしますっていうような担当する課になってます。
はい、ということで今日はねそのお二人にお越しいただいているわけなんですけれども、この保育園幼稚園の今お話出ましたけれども、やっぱり年々ニーズが増えてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。
そうですね、子どもの数自体は毎年毎年減少傾向、まあ、全国的に見てもそうなんですけど、共働きでお仕事される方、さっきも仕事の話出ましたけど、共働きで働かれてる方たくさんいらっしゃいますので、お子さんお預かりするっていうところについてはニーズは高い状態にあるかなと思います。
はい、でなんか昔はこう3歳児神話といいますか、3歳までは家で面倒見るというようなことが一般的だったんじゃないかなと思うんですが、今もうね、0歳から預けてお仕事される共働きの家庭って私たちの周りでもすごく増えてるなっていう印象があるんですよね。でそんな中でやっぱりこのもちろんそのご両親が働くということは全然悪いことではないとは思うんですが、その安心して働ける環境って舞鶴ではどうなんでしょうか。
そうですね、預かって、さっきもお話出てましたけど、仕事を楽しんでっていうところを、後押しするっていう意味でも、安心してお子さんお預かりさせてもらって、大人が楽しく仕事をしてるっていうのを子供が見るっていうのも大事なとこなのかなとは思います。
そうですね、職場体験の話ねオープニングでさせてもらいましたけれども、舞鶴市内のその保育園、今子供園っていうんですかね、とか幼稚園とかにたくさんの中学生が職場体験行ってらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、やっぱそういう子たち、うちも子供が幼稚園に通ってる時に今日はお兄ちゃんお姉ちゃんが来とったでっていう日があったんですよ。やっぱそうやって先生よりかはもっと身近な存在じゃないですか、ちょっと上のお兄ちゃんお姉ちゃん中学生って、やっぱりそういう人たちとの触れ合いって乳幼児期の子どもたちにとってもすごく大切な経験になるだろうし、そういう子どもたち、その中学生生徒の方からしても実際にその自分が大人になる前のそういう多感な時期に小さな子どもたちと触れ合う、まだ記憶に新しいじゃないですか、自分たちが園に通ってた頃の記憶って。でそういう自分が子どもだった頃と自分がこれから働くっていう立場をこう両方こうイメージがしやすい、そういうなんか貴重な年頃なのかなというふうに思いますよね。
そうですね、ちょうどちっちゃい自分が通ってた頃と大人の保育士さんとかのちょうど間ぐらいで、仕事として保育士さんを見るっていうぐらいの年齢にもなってきてるので、中学生ぐらいの時期ってすごく重要な時期ですよ
ね。そうですよね。で実際にその憧れてその保育士さんになりたいとかいう子どもたちもいっぱいいるんじゃないかなというふうに思うんですよね。
なってもらうと非常に嬉しいんですけど、
ということでこのね今保育のニーズもどんどん上がってきているということなんですけれども、この聞くのがねよく保育士さんがなり手がちょっと足りないとかいうふうにも聞いたりもいたします。でこういった子供を小さな子供を見る仕事ってもちろんその肉体的にも精神的にもいろいろとこう気を使う部分であったりとか、まあ、体力仕事のところもあるのでね、なかなか一筋縄にはいかないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、すごく大切なお仕事だなっていうふうに思うんですよね。
そうですね、大事な時期を預かって、ともするとこう1日の大半を子供と一緒に過ごす、結構重要な、大きな影響を与える仕事かなというふうには思います。
頭上がらないですもん、園の先生に。うちも子供預けてましたけど、自分の我が子を一人二人見るのでも結構大変なのにクラスの、ね、何十人もの子を見てらっしゃる、しかも、ね、さんちゃんとお帳面にね、今日はこういうふうに過ごしてましたとかって書いてくださるんですよ、丁寧に。そうですね、こんなにいっぱいいるのによく一人一人見てるなって 本当に素晴らしいなって
尊敬しますね。
尊敬しますよね。
尊敬しますし大変な仕事だなというふうには思いますね、
うんうん、だからこそこうみんなでやっぱりその保育士さんだったりその幼稚園の先生方っていう方皆さんをこうもっとこう、ま、守っていくって言ったらおこがましいんですけれどもこう働きやすいような環境作りっていうのはすごく大事だなというふうに
そうですね、
はい、感じます。今日はそんなお話をね曲明けに聞けたらいいなというふうに思うんですけれども、はい、まずはここで川口さんのリクエストからお伺いしましょうかね。
はい、サンボマスターでできっこないをやらなくちゃという曲です。
はい、
諦めないでどんな時も君ならできるんだどんなこともというサビで盛り上がる曲なんですけど、
うん、
自分を信じて頑張ろう聞くとあの前向きで頑張ろうと後押ししてくれるような、うん、そんな音楽です。
お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットサイマルラジオにてパソコンやスマートフォンから全国でお聞きいただけます。時刻は生放送を聞きの方は3時21分を回っております。私長野由香がお届けしております金曜日の七子チャッタラジオ、午後3時台は生放送、午後9時台は再放送でお届けをしております。本日は金曜日ということで毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は幼稚園保育所課の迫田さん川口さんにお話をお伺いしております。ということでねお話の前半では、この保育士さん本当すごいなっていうお話とやっぱりこのなり手がねなかなかやっぱり大変なお仕事なので不足しているっていうのが舞鶴市でも現状としてあるっていうようなお話をお伺いしたわけなんですけれども、まあ、こういったあの現状に対しまして舞鶴市ではねあの対策が取られているということなんですね。
そうですね、特に経済的な面で、保育士さん特に他の業界に比べると、大変なお仕事である割に給料が安いというふうに言われている業種で業界でありまして、でその面をまあどうにかサポートできないかなというところもありまして、舞鶴市ではいろいろなサポート制度をご用意してなりたいという人たちをサポート後押しできるような仕組みを考えております。
はい、
特にあの常勤の保育士さんについては1人当たり最大、月額で1万2000円、うん、給料のベースを上げるような制度を、やらせてもらっていたりとか、こちら新規で、保育士になりました、なりたいですっていう、保育士さんを対象にして家賃を補助します、っていう、制度もあったりしますので、
はい、
どこか、結構家賃って大きい負担になるところだと思うので、うん、他の市町村から、こっちに引っ越してきて、うん、住むところの、家賃を補助しますとか、そういったところのサポート、まあ、最大3年間ですけど、はい、させてもらったりっていうところはあります。
はい、
であとですねこれちょっと大きい金額が大きいんですけど、
うん、
就労奨励金って言って、
うん、
保育士になるとこれ最大50万円
すごい
私が
就職祝いみたいな感じ
ですね。いろいろと条件は細かく設けさせていただいてはおるんですけれども、うん、最大それだけ50万円っていうのをご用意させてもらって、
これ他の職種でそんなもらえることないですよね。
そうですね、ぜひぜひなっていただきたいという、現れかと思いますので、
うん、
特に今から、保育士さん、そういったところで働きたいなっていう方については詳しくお調べいただけたら、
うん、
こちらもご案内させていただけますので、ぜひぜひ、制度を使っていただけたらなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。ということでね、舞鶴市ではこういった取り組みですね、保育士さん の, このベースアップであったりとか家賃補助であったり、あとはこの奨励金ということでいろいろ条件があるということなんですが、最大で50万円支給していただけるような制度が設けられているということですので、これから保育士になりたい方、そして保育士の免許を持っているけど今されてない方も対象ですか？
そうですね、うん、はい、
はい、ね、そういった方に向けたこういったあの取り組みもありますので、ぜひご検討いただきたいなというふうに思います。そして乳幼児教育ビジョンに基づく、質の向上ですね、こういった研修も充実されているということなんですね。
そうですね、今保育士って先ほども大変な仕事ですっていうところは、まあ、あるのかなと、まあ、どんな仕事も大変なんですけど、うん、その中でも仕事としてスキルを磨いていっていただいて、キャリアをどんどん積んでいっていただくというところも、特に大切かなというふうには思いますので、この乳幼児教育ビジョンっていう、そうですね、こういう姿を目指していきましょうというのを可視化した状態で、そのこういった乳幼児教育に関わる人みんなが同じ目標とか、うん、同じこう、あるべき姿に向かって、進んでいってもらえたらなというのを元にして研修をさせていただいてますので、うん、それにも、皆さん参加していただいて、うん、スキル磨いてもらって、より良い仕事をしていただけたらなというふうに思ってます。ま
あ、簡単に言うと舞鶴市としてのこのこういう基準というかね、保育に携わる人としてこういうふうにしましょうねっていう、こうあるべき姿みたいなのがあるわけなんですね。
そうですね、いろんな人が関わってそのビジョンを作っていく経過も大事だと思うんですけど、いろんな人がこういうふうにしてったらいいよねっていうのを持ち寄ってみんなが見えるようにするビジョンっていう感じなので、はい、そういうのを大事にして、そういうののいろんな関わる人が共有してるっていう状態がいいのかなというふうには思ってます。でこれもまたいろんな計画なんですけど、今年の令和5年度に一旦、区切りがありますので、また時代の変化とともに、乳幼児教育って取り巻く環境が変わりますので、また見直しをしていこうかなというふうには思っておりますので、近い将来市民の皆さんにも、目の触れるところに出てくるかなと思いますので、興味ある方、はい、ない方、ぜひ見ていただいてこういうことなんだと思っていただければなと思います。
これはなんかこう本として印刷されたものが、
そうですね、
皆さんに目に届くようなところにあるということですかね。
そうですね、配布もしますし、うん、インターネットホームページで、
ホームページからご覧いただけるんですね。
はい、公開する予定にもなっております。
はい、
はい、
ね、舞鶴市乳幼児教育ビジョンで検索していただくと今の文が出るのかなというふうに思います。こちらが令和5年度末で計画の見直しが行われる予定ということですので、こういったものもね、この質の高い乳幼児教育の充実を目指している舞鶴市としては、やっぱこの時代背景に合わせてちょっとずつこの内容も変化しているというところなんですね。なので今のこの子育て環境に応じた内容にブラッシュアップされるというような、イメージかなというふうに思いますので、そちらもまた出来次第皆さんの目にこう届くような情報を発信なさるということですので、興味のある方もない方も舞鶴、はい、市ではこういう乳幼児教育がされているんだなということで、特にね、やっぱり子育て世代の方はご覧いただくといいんじゃないかなと思います。
そうですね、
ご自身が子供を預けるにあたってこういう基準で子育てしてくれてるんだなっていうのが一つの安心につながるんじゃないかなって思います。
そうですね、親の方もどうしたらいいんだろうっていう疑問ってあるじゃないですか。
いや、そんなんばっかりじゃないですか
ちょっとそこに答えがあるかもしれない。現場ではこういうふうにみんな考えてるんだなって思うと、なんかヒントになったりとかね、普段子供と接する何かきっかけがあったりするかもしれないので、
ね、ぜひぜひ。子供とか子育てってこう正解がないじゃないですか。
そうですね、
で同じ親から生まれてるのに兄弟でも全然違ったりしますよね
不思議ですよ ね。
それでこの子にはこれでよかったけどこの子には全然通用しないどうしたらいいんだというような親御さんもねきっといらっしゃるでしょうし、
それを思うと保育士の先生ってすごいですね。
本当にすごいですよね。素晴らしいなというふうに思います。やっぱこう普段から職員さんもそういった現場に携わったりすることもありますか。
ありますか。
現場の方には、まあ、あまり行く機会はそんなに多くはないんですけど、うん、まあ、各園の先生方とは日々の中でもやり取りをさせていただくことは多いですね。
はい、まあ、そういった連携を、ね、してこの舞鶴のこの地域の宝ですね、みんなで育てているというような環境かと思います。こういった舞鶴市では乳幼児教育ビジョンというねこの、まあ、要項がありますので、そういったものに基づいてどこの園に預けてもこう大きなばらつきがないように で皆さんがこういうふうに子育てしていきましょうねというようなこう指針があるということですので、ぜひあの子供を育てる私たちサイドもそういったものに目を通すのも大切なことなのかなというふうにお話を聞いて感じました。それではここで一旦お知らせを挟みます。ななこチャッタラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストをお迎えして、まちびときたるのコーナーをお届けしております。本日は幼稚園保育所課の迫田さん、川口さんにお話をお伺いしてまいりました。さあということでね、先ほどのお話ではこの保育士さんに向けた舞鶴市の取り組みとして、こういった手厚い、サポートがありますよといったお話、そして乳幼児教育ビジョンについてお伺いしたんですけれども、この京都府ではこの保育人材のマッチングセンターとの共同の取り組みというのがあるんですかね。
はい、
はい、では川口さんからご紹介お願いします。
あ、はい、今年度は、京都府の社会福祉協議会さんと、共同の取り組みということで、6月に合同就職説明会というものを開催させていただきました。
はい、
はい、舞鶴市内の、救援さんが参加していただいて、園とあと保育園での就職を希望する保育士さんだったり栄養士さんだったり、調理師さんだったりという方が説明会の方に参加されて、園さんと、参加された方マッチングを図るような合同就職説明会というものを開催しました。
はい、ありがとうございます。これが6月に行われたということなんですけれども、実際にその、これから保育所などで保育士として、そして保育士さんだけじゃないですよね、栄養士さんだったり調理師さんだったり、そういった方にも支えられてこのね成り立っていると思うんですけれども、そういった方を対象にした就職説明会があったということで、舞鶴市内の9つの園が参加されてマッチングが行われたということですね。
はいはい、
そしたらそこで実際に現役で働いていらっしゃる方と、
はい、
これから働きたいと思っている方が、うちの園ではこんな風ですよというようなお話がざくばらにされたようなイメージですかね。
はい、そうですね。舞鶴市だけじゃなくて、市外からも学生の方だったりが参加してくださって、かなりワイワイ盛り上がってというような会でしたね。
そういうのがあると、ここの園はこういう人が働いていて、こういうようなカラーなんだなっていうのが事前にこう分かって働きやすくなりそうですよね。
はい、
はい、そういったマッチング授業もあったということですね。そして保育の魅力体験ツアーというのも来週になるんでしょうかね、予定されているということです。
はい、保育の魅力体験ツアーというものを、今年初めての試みということで開催をさせていただく予定なんですけれども、はい、保育園の、見学っていうものは、メインで行われているところが多いかなと思うんですけど、舞鶴市では実際に保育園の方に行っていただいて、保育の体験だったり給食体験をしていただいて、保育の現場を、実際に体感してもらうようなツアーということになっております。
再来週ですね、失礼いたしました。12月27日の開催ということで、これも申し込みを締め切っているんですね。
はい、申し込みは締め切っております。
はい、こちらも保育所等へ就職を希望する保育士さん、栄養士さん、調理師さんを対象に、実際にこれ作ったり子どもたちに触れてもらったりという体験なんですかね。
あ、そうですね、保育園に通っているお子さんたちと、実際に触れ合っていただいたりとか、あとは給食の体験をしてもらうという感じですね。
はい、こういったツアーも企画されています。そしてサポートアップ研修もあるそうですね。
はい、来年の3月ぐらいにはなるんですけれども、保育士さんで今は現場を離れている方だったりとか、職場復帰を目指す方、そうした方に現場復帰に向けて役立つような内容の研修会というものを開催させていただく予定です。
はい、 ね、資格取ったはいいけど実際働かなかっただったりとか、あの働いてはいたんだけれども今ちょっとまた子育てだったりいろいろな事情があって現場を離れているというような方が、ね、きっとブランクがあるとこう次働きたいなと思いながらもちょっとドキドキしたりね、あの頃働いてた時とはまたちょっと様子が変わってたりするのかなって思ったり、まあ、そういった不安を解消するような研修になっているんですかね。
はい、
はい、こういったものも、ね、ご用意されています。これが来年の3月を予定しているということですね。
はい、
そして現在進行形で保育所等の利用の申し込み受付中ということなんですね。
はい、12月の22日まで令和6年度の利用の申し込みを今受付をさせていただいております。で、今年度からマイナンバーを使った電子申請ができるようになっておりまして、市役所の方に書類を持参しなくても電子で申請ができるような仕組みになっておりますので、はい、ぜひそちらの方もご利用いただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。今のは、保護者向けのあれですね。これから子どもを保育所に預けたいという方向けの。
あ、そうですね。
マイナンバーカードで申請できるんですか？
あ、そうですね。マイナンバーカードが、まあ、連携したシステムを使って申請してもらえるようになってます。
時代ですね。本当こういうのも変わってきてますよ ね。申し込み方法とかも
当然働いてる親御さんなので、うん、なかなか市役所まで足を運ぶって難しいことかなと思うので、うん、ぜひぜひオンラインで申請いただければと思います。
はい、これは舞鶴市のホームページにアクセスをすると分かるんですかね。
マイナポータルっていう、
マイナポータルから、
そうですね。それで、マイナンバーカードを使って本人確認なんかも済ませた上で、はい、申請書類が送れますという仕掛けになってますので、はい、
じゃあもうその画面上でなんかこう、ね、こう記入して持っていったりしなくても申し込みができるようになってるんですって。今年からすごいですね。
はい、すごいですね。
すごいですね。
こちらが12月22日の金曜日、ちょうど1週間後の締め切りとなっておりますので、はい、令和6年度にこの保育所の利用を検討されている方はこういったね、マイナンバーカードからの申請もできるようになっていますので、ぜひご利用いただきたいと思います。従来通りの書類申請ももちろんできるんですよね。
そうですね、はい、
はい、
どちらでも
いずれかやりやすい方を選んでいただきたいなというふうに思います。そしてね、今日お話をお伺いしましたけれども、これから保育士を目指す方、そして今現場離れているけれどもまだ働きたいなという方に向けて、舞鶴市では本当にこう様々な手厚いサポートが用意されているなというのを今日のお話を聞いて感じました。この、まあ、金銭面に対するサポートであったり、その研修ですね、ブラッシュアップについてだったりとか、あとはこの、まあ、不安を解消するようなサポートアップ、そしてこの体験ツアー、こういったものをいろいろとご用意されてますので、ぜひ活用していただきまして、この現場実際に肌でね感じて、あ、ここで働きたいな、やっぱり子どもたち可愛いなとかね、そういうことを感じながら、今日の職場体験の中学生じゃないですけど、やっぱ楽しみながらね、この生活のためにいやいや働くんじゃなくて楽しみながらやっぱりやりがいを感じながらお仕事していただくといいなというふうに思うし、やっぱそういう姿が人の心を打つんだなっていうふうにね、うん、思いますので、この保育士さんのお仕事って大変ね、いろんなことあると思います。責任もあるでしょうし、体力的にも精神的にもいろいろ気を使うところもあるんじゃないかなと思うんですけど、もう本当にこの乳幼児期って人をこう一人の人間として成長する土台になるすごく大切な時期ですよね。こんな時期にやっぱり携われるっていうのはやりがいのある生きがいのある本当に素晴らしい尊いお仕事だなというふうに思いますので、ぜひぜひこの保育の魅力ですね、舞鶴市でもいろんな制度をご用意されておりますので、ぜひチャレンジしていただきたいなというふうに思います。ということで本日は幼稚園保育所課より迫田智弘さん、川口萌香さんにお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。